関係性とても良かったと思います。皆さんお祈りありがとうございました。まあ、後藤のこともなんですけども、先週はですね、1週間たくさんイエス・キリストを伝える機会、福音を語る機会が神様の方が作ってくださったんで、ちょっとそのことをお話したいと思いますけども、まず先週の日曜日明けて申し訳ありませんでした。まあ、クリスマスの時だったんですけれども、法伝イエス教会という2年ぐらい前に奉仕に行ったことのある兵庫の内藤先生とおっしゃってですね、黙示録のなんかも漫画とか、あとから昔のストラダムスの大予言が入った頃に、その後にそれについていっぱい書かれて本を、結構すごく売れた本も出したことのある方なんですけども、その方の教会に行ってまいりました。で、まあ、メッセージは神様は感謝を語れてきたんでですね、普通クリスマスなんでそういう類のメッセージを語るんですけど、かなりはっきり来たので感謝のことを話をして、でその後ミニストリーをした、12時ぐらいに終わったんですけど、ミニストリーをして、2時半までミニストリーをいたしました。2時間半ですね。で、2年前に行った方と新しい方もらえたんですけど、その2年前にお祈りしてた方はですね、その時に、まあ、知恵知識の言葉とか癒しを祈りしたんですが、その2年前の病気がその後癒された証とか、それからそこで語った知恵知識の言葉が成就した話とか、それがたくさんありまして、本当に神様が技をなさったんだなということで、すごく嬉しかったですね。で、一人は土曜日の夜に遅く着いて泊まらせていただいたんですけども、どうしても日曜日来たいんだけど、お父さんが急遽危篤になったんで来れないからということで、電話がかかってきて、電話でですね、祈ってくださいということで祈って、まあ、そういう、ね、人もおられてですね、まあ、非常に祝福された時を持ちまして、その後大阪に行きまして、大阪の集会も、そこは西成で、いわゆるそういう、なんて言いましょうかね、ホームレスの方々にね、伝道している方々なんですけども、今回はそっちじゃなくて、それは木金に行ってるからということで、今回は大阪の集会だったんですけども、その西大の方からも何か来られて、すごくいい時を持つことができてですね、こちらはまあ伝道的なメッセージだったので、すごく祝福された時を持ちまして、本当に良かったと思っています。お祈りありがとうございました。それで月曜日ですね、安い飛行機のピーチで帰ってきたんですけども、そしてそのまま長崎空港からですね、久江牧師に車で来てもらい、石田さんにバスで来てもらい、そこから3人で島原に向かって行ったんですね、車でね。で、まあ、月曜日の夜という、あんまり人が集まりにくい時なんですけども、それでも結構集まってこられたんですが、さあ、準備してさあ礼拝しようかと思ったら、一人の全く知らない女性の方がいきなり入ってこられたんですね。で、まあ、一瞬ですね、部屋を間違えたのかなと思ったんですけど、絶対そういうことは言わないです、ね、あっと思ってですね、ようこそいらっしゃいましたって言ってね、言ったらですね、間違えてなかったんですね。ゴスペルっていうことで来られた FM 島原 あの方で、朝の情報番組を持っていて、結構、ね、1時間番組持ってらっしゃる方で、その方がその霊球会館ってね、霊の丘って書いて霊球会館って言うんですけど、霊球会館でやっているその市民が団体がいっぱいやってるんですけど、そこでやってるうち そのゴスペルっていう名前で借りてたんで、そのゴスペルのグループを取材して、たくさんの島原の人に知ってもらって来てほしいという意味で来られた。で、いきなりそれだからですね、はっと思ってですね、今日はでも聖書の話をするんですとか言ってね、いつも伊藤さんが借りてくださってるので、そのゴスペルって書いてありますけど、今日はゴスペルじゃなくて聖書の話なんです、ゴスペルももちろん歌いますけどとか言ってですね、話をしたんです。だから帰ってからかなと思ったらですね、向こうの方が私より積極的でですね、どんどん質問してくれたからですね、山田とゴスペルクラブのこととか、6、7年前に7回、行ってビジーホールってところでやってですね、自殺を考えていた不登校の女の子がそれをやめたこととかですね、がんの方が癒された話とかね、それ本当に起こったので、そういう話をしながら話してましたら、食いついてこられましてですね、で、まあ、それでもう帰るのかなと思ったら、すいません、今日のあれ最後まで見させていいですかとかね、うわーとか思ってですね、だから今日は聖書の話ですからとか言いながらやったんですね。そしたらですね、石田さんが前半賛美やったんですけども、一般向けというよりももうまともに神様礼拝する歌を歌い始めてですね、で久江牧師もですね、もうストレートにバシーって神様が出てですねびっくりしましたけど、みんなまっすぐな人たちばっかりでですね、まあ、でもそれでもまあそれでよかった。それで終わった後に、まあ今日は聖書の話だったからって言ったらですね、いつもこうなんですか、これだとちょっと紹介しにくいんですけどって言うからですね、いや今日は礼拝でゴスペルするときは違いますって話をしたんです。で石田さんがいつもゴスペルクラブやってるからですね、 そうだよねとか言った石田さんが、ゴスペルは全然違いますかって言ってですね、でいろいろお話をして、私より向こうがね、とにかく島原の人にもっとゴスペルに来てもらって、ゴスペルでなんかいろんな祝福を受けてほしいって、その人が思ってるんですよね、まあ、明らかに。だからね、もう向こうが食いついて、23日に放送があって、生番組で来てほしいって言うの、スタジオに。すいません、23日後藤に行くんですって言ったらね、この向こうが食いてきて、電話で出演できますって言うんですよね。ラジオだから電話で出演できますって言うんですよね。それでまあ私がね、じゃあ私は本来ゴスペルじゃなくて牧師で聖書の話をするんで、妻が代表してますからって言ってですね、で電話番号を聞いて、妻に次を引っ掛けてもらって、妻に直接話をしてもらって、まあ、私も随分話したんですけど、それで結局23日の日に、1時間番組の中の最初は20分って言われたんですよね。20分でもすごいと思うんですけど、20分紹介したいって言われたんで、と思ったらですね、35分で、妻はその今もう今引っ越してきたんですけども、その時は今デイサービスというか、デイサービスじゃないな、老人ホームかな、そこにいたんで、そのお母さんの部屋の押し入れに入ってですね、押し入れっていうか、まあ、なんていうの、服が入ってる部屋に入ってですね、服をかき分けながら携帯電話で35分話して、それで、あなたは大丈夫と永遠の愛をね、流してくださったそうであります。それでとにかくまだ日にちは決まってなくて、1月の日にちを早く決めてほしい、そしたらそれもまたみんなに連絡するからってことでね、私よりも向こうの人はですね、島原の人にもぜひこのゴスペルに集まってやってもらいたいと私より向こうが思ってるんですよね。でちょっとこれは普通じゃないですよね。メディアがそこまで一生懸命してきて、でまともに礼拝したんですよ。石田さんも久井さんもまっすぐな方々で、もうまともに神様を礼拝する賛美と、まともにイエス様のことをバーンって語ってですね、ですね、にもかかわらず、それも聞いた上で向こうはゴスペルにしてほしいって言ったことは、ちょっと今までとは違うんですよね。私今までいろんなところ来てますけど違うんですね。そしてさっき言った23日後藤に行きまして、後藤ゴスペルクラブだったんですけども、まあ、1回目と比べると正直言ってちょっときつかったんですね。でみんなもきつそうな表情に見えたんですね。1回目と違って土曜日じゃなくて祭日の人だから来てる人違ったんで、男性が多かったんです、ね、で94歳とか90歳とか結構いて、でと思ったのに、まあ、終わった時に、まあ、最後にちょっと挨拶していこうと思って、まあ、男性の方々と握手していこうと思って男性の方と握手したら、全然彼らから見た若道の私とですね、握手をしたらですね、手を握りしめるんですよね。本当に握りしめるんですよね。そして何人かは泣くんですよ、ね、それで、と思ってね、じゃあ女性もいたから、ちょっと女性とも握手したら女性もね、一人は最初から泣いたんですけども、それ以外の人はなんか表情が硬かったんですけど、みんな泣き崩れるんですよね。で私だけじゃなくて他のメンバーも触れたら、どの人が触れてもすごくこうなんか触れるんですよね。ちょっと感動いたしました。で、やっぱあの世代っていうのはこう自分の気持ちを素直に表現することをしないできた世代だから、やっぱり簡単に出すのは難しいのかなと思ったんですけども、だからさっきB ちゃん言ってましたけど、深く入ったなって感じがします。で、ワーカーの人がいてですね、静かに聞いたんですけど、その人に握手したらですね、本当に心が癒されましたってね、歌詞が深くていいですね、しみりましたと言うんですよね。全然そんな風に見えなかっただからでもあれは本当にそうだったと思うんですね。だからちょっと神様の方が何かし始めてるなってことを強く思います。で信義ドクターはおそらく4月ぐらいからまた長崎に戻ってこられて1年間いらっしゃると思いますので、そしたら桑屋の方ですね、やっていただこうと思っています。酒井兄弟と二人三脚でですね、だからぜひ皆さんね、楽しみにしてほしいと思います。で後藤の方もね、次の働きに入っていくと思うので期待してください。それだけじゃないんです。で金曜日の日に純子さんがいたら明かしてもらうと思ったんですけど、山田とゴスペル会は主催ですけども、長崎教会はバックして公演になってコンサートをしました。で来られた方は分かったと思うけど、来られてない方はね、この後載るんだよね、ホームページに。いつものようにチャペルコンサートみたいに一曲一曲とかとメッセージとか載るんだよね。載ると思うのでぜひ聞いてほしいんですね。リハーサルの時ですね、ガチャガチャでですね、私大丈夫かなと思ってると、本番に強いですね、単純ですよね、神が手を置いてるからそれだけの理由だと思うんですけども、やっぱり本当に良かったです。で私メッセージした時にちょっと準備は不十分だったんで、祈ってはいたんですけども、 瀬戸際の祈祷師って言うんですけどね、皆さんいたんですけども、立ったらですね、すごくね、こう精霊が与えてくださってね、話しやすかったんです。こんなに話しやすかったことはない。だからすごく話しやすくて、なんかみんながすごくこうね、悲しみに応答してる感じがしてですね、すごく話しやすかったんですね。で最後招きをした時も結構多くの方々が本当に声を出して言ったと思うんですね。というのは、客席ね、ほとんど全員初めての方なんですね。33名が全く新しい方で、39名教会なんですけど、教会の方っていうのも最近来てる方とか、そういう方も含めて39名教会の方から、スタッフは20名ちょっとぐらいと思うんですけども、まあ、それ72名いたんですけども、この客席の真ん中はね、ほとんどまあ初めての方なんですけど、それらの方が本当に大きな声で招きの祈りに応えられたんですね。だからちょっと感動いたしました。で時は変わったなと思います。で私は最初からすごく臨場があったと思うんですけど、後で聞いたら何かの方がその、メッセージが終わってからすごく賛美が変わった、臨場が変わったって言ったんですね。で、まあ、私は最初からだったと思いますけども、でも確かにこうその後のイエスとか、ここからも良かったですし、そのなんかワークショップもしましたよね。とても良かったですね。だから神様の方が手を動かしているなってことを感じたんですね。でもう一つね、これが極めつけなんですけど、土曜日の日に NBC のラジオに生出演してまいりまして、断崖フレンズという番組を、平松誠志郎さんだっけな、平松誠志郎さんと吉田真知子さんというのと井出さんという3人の方がやってるんですね。でこれは結構みんな知ってる番組みたいで、ラジオなんですけども、で12時から1時50分までやってるんですよね。断崖の際に向けての断崖フレンズという番組ですね。で実はこのディレクターでかつ司会運行の方であった、進行運行の方であった、進行の方であった平松さんというのは十数年前、ルツ前田さんを取材に来てるんです。その日実はのぞみちゃんが、その講演会に来て、その日救われた日なんですよ。その時ちょうど平松誠志さんが取材に来てて、ルツ前田さんの取材をしてテレビで放映したんです。NBC の6時のニュース、十数年前ね。具体的に言うと彼女の年が分かりますから、高校2年生だったんですけどね。で、どっかで見た顔だなと思ったらですね、酒井ぼこすけ、やっぱり記憶力すごいですね、覚えててですね、あ、確かにそうだ、あの時だと分かったんですね。その方なんですよね。で、何かというと今回は牧師として招かれたんですね。前も話しましたけど、世界遺産にキリスト教の登録するので、でカトリックが多くて、たくさんいるのにもかかわらず、キリストのことをあんまり知らない、カトリックとプロテスタントの違いもわからないと。だからそういう人たちに、本当にそういう人たちに分かりやすく教えてほしいということで、私の妻の方に、山田とコスプレが勝って出たからですね、その番組に妻が、それで連絡が入ってきて、木原さん、牧師か神父知りませんかって言うから、私の夫は牧師ですとかね、夫って感じですね。で私が招かれたわけですよね。で牧師ですけどいいんですかって、神父じゃなくて牧師ですけどいいんですかって言ったら、急にあれになったんですね、僕いいですよってことだったんですね。で小さかったのかな、ね、もっと近づけようか、これでいいですかね、はい。だからそれで行ったんです。でなんでこの話かとね、今まで私は8人子供がいるという理由だけで NBC、NCC、KTN 全部出てるんです。テレビ、ラジオも出てるんですね。それから島田紳助の関西の番組まで出てるんです。で私も妻も好きあらばイエス様の話をしようとするタイプなんです。ただ全部きれいにカットされました。で石井の石も東京12チャンネルに出て、ご存知のように青木大子さんが出ました。あの時も実は大子さんもイエス様の話をするし、アフリカ のダンビアの方が賛美を歌うんですね。それでイエス様のジーダスというところに入ったところからきれいにカットされてました。本当ですよ、見事ですよ。で私は今までで妻も山田とゴスペルクラブで結構あっちこっちのテレビやラジオに出てて、こう何かあったらこう神様のことをうまく言おうとするんですけど、そのゴスペルはゴッドスペルで神の言葉で、人から人へが人の歌だけど、人から神がですって、そこまでは言わせてくれるけど、それで神がとかになったらカットされるんです。まあ、カットはしませんけども、今分かりましたかちょっと難しかったかな何かというと本当にそうなんですよ。今回はそうじゃなくて、牧師として招かれて、向こうからキリスト教の真髄はということで、まず最初に天国の話でしょ、それから罪の話でしょ、 罪だ、ずれだって、そしてその許しの話でしょ。最後愛の話なんですよね。無心ってきて、あれ見事ですよね。だからまさに十字架の話とか罪の許しの話とか天国の話とかキリスト教の中心部分を全部話した。で、向こうの人が面白いですね。最初にですね、言うんですよ。今までこういう話はほとんどやったことがない、ね、でも今回は知っておきてほしいからと思ってね、一生懸命言ってました、ね、だから聞いたらやっぱり放送でやるのはすごい大胆みたいですけど、流してくださったんですね。で、私たちが頼んだんじゃないですよ。向こうからその企画を来てきたでしょ。これはね、やっぱ私ちょっと今までとは変わったなと思うんですよ、明らかに。で、なんで時が変わったんです。はっきり主の方が導いてるんですよね。で、月曜日の FM の島原の人に関しても、それからこの土曜日の NBC のラジオに関しても、ちょっと今までとは違う流れに入ってるなってことを深く感じます。それからコンサートの時のメッセージの時の入り方、その人々の心の開き方で、後藤の時もものすごく硬いなと思ったのに、実はみんな泣き崩れちゃったこと、やっぱ明らかに人々の反応が変わってきてるんですね。で、本当にリバイバルが始まったって言葉がある具体的な動きを見せてると思うんです。で、どうも皆さんね、信仰を持って踏み出してください。頑張るとは言ってませんので、神様に促されたことや導かれたことは恐れないで踏み出してみてください。主の方が必ずことをなさいますから。ですから頑張って何かやれって言ったんじゃないですよ。神様から促しがあることに関してはためらわずに賛美に行ったり、ちょっと福音を語ってみたり、誘ってみたり、踏み出してほしいんですね。促しがあることは神がそこに今までないような手を、ね、置かれ始めているのでね、それを、ね、期待していただきたいというふうに思います、ね。コンサート嬉しかったことがあってですね、ヒデさんが一番後ろでですね、早くから来ても座ってたんですけども、あんまりお客さんが多く来たのでですね、ヒデさんにちょっとこっちに席変わってとか言ったらですね、僕は後ろで立っていますとか言ってですね、スタッフみたいに立っておりましたいや私嬉しかったんですね。観客じゃなくてスタッフ側になったわけですよね。あとはもう次は出るばかりであります、ね、で、いや、皆さんね、小さなことと思うでしょうけど、僕知って嬉しいんですよね。一人一人が成長していくっていうのがね、で、まあね、明らかにね、神様がね、見てを今伸ばし始めてるって思うんですね。主に期待してほしいというふうに思います。さて、それで聖書に入っていきますが、今日のところはマタイの福音書の方で皆さんよく有名だと思うんですけども、三条の説教、三条の水訓というところですが、これはそれと対比されて平地の説教と言われるんですね。平らなとして言われたからね。で、6章の20節からちょっと見ていきますが、面白いんです。ここイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話されたと。目を上げてというのは、一つは、いつも言うように、当時は教える側が座って聞く方が立ってたから目を上げたんです。これ一つ。もう一つは天に目を向けてという、この二つが絡んでると思ってください、ね。で、何を言われたかというと、貧しいものは幸いですと、ね、神の国はあなた方もだから。二つ目、今飢えているものは幸いです、やがてあなた方は満ちているから。三つ目、今泣くものは幸いです、やがてあなた方は笑うから。四つ目、人の子のため、これキリストのために、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ためにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、彼らの子たちも預言者たちも同じことをしたのですと。四つ書いてあるんですけど、貧しいもの、飢えているもの、泣くもの、それから、キリストのゆえに、憎まれたり除名されたり恥ずかしまれたりするときですね、喜びなさいと書いてある、幸いだと書いてある。4つ。でもこれ、世の中の価値観でいくと、これは幸いじゃないんです。貧しいとき惨めです、ね、だから飢えているとき情けないです、ね、泣いているとき悲しいです。人々があなた方を憎み余命し恥ずかしめられるとき、孤独でつらいです。そうですよね、普通でいけば。ところがイエス様ははっきりそれを幸いだって言ったんですね。で、これ言語に注意して訳すとね、言語はね、最初に文語訳がいいんですよね。幸いになるかな心貧しきものってね、マタイの方が書いてあるんですけども、文語だと先に幸いになるかなってくるんですよ、ね、だから幸せだなって貧しいものは、本当に幸せだな、祝福だな、飢えているものはって、こういう方なんですよ、本来の言語でいうと。で、これはそういう人たちが幸せだって言ってるんですよ、イエス様は。で、面白いのはその後ね、その後見てみると、しかし24節、富む者は哀れです、ね、 食べ飽きているあなた方は哀れです。今笑っているあなた方は哀れです。皆の人が褒めるときあなた方は哀れですと書いてあるんですけど、これね、世の中の価値観と逆なんですね。飛んでる人は幸せだな、食べ飽きている人は満腹だな、笑うあなた方はこれも幸せでね、ハッピーだな、人が褒めてくれるとき嬉しいなと、普通そうでしょ。でも全く逆を言ってるんですね。なぜそう言ったのか。でもちろん聖書からもですけど、2つポイントがあるんです。2つポイントがあります。1つはですね、この貧しくて飢えていて泣いていて、いろいろ恥ずかしみを受けると、1つ目はね、その人は必ず永遠である天国で確実に祝福されるからです。ところが富む人、飽きて食べ飽きてる人、笑う人、褒める人は、これ書いてある、もうすでに今すでに慰めを受けている、今すでにこうね受けている、だからやがて飢えるようになると書いてますけども、そういう人たちは天を受けれない。なぜか、神を求めないからね。でまず永遠のことは一つ、でもう一つは、天国がそうだからここで我慢しようじゃなくて、そういう人たちはいいですか、貧しいとき人は真剣に神を求めるんですね。わかりますか。例えば病気のとき真剣に神を求めるじゃないですか。今回面白かったんですよ。アナウンサーの、何でしたっけ、そう、平松さん、ごめんなさいね、最近名前を、ね、飛ぶんですね。平松誠一郎さんというね、すごい有名なニュースキャスターですけど、彼がね、すごい面白いこと言いましたね。この放送の時間だけじゃなくてね、その前打ち合わせの時2時間半話して、放送の時もその合間とかその前にいろいろ話をしてたんで、その中で彼が本当にここに、ね、求める人は本当にそれで本当に病んでる人や困っている人は助けになると思うってことね。でニュースをしているといろんな若者の人も年配の人も悲しいけど、たくさん身内の殺人とか自殺がいっぱいあったと、本当にそういう人たちにとってはいいと思うって話をした時に、ポロッとね、でも自分は今そういう求めはない、それは自分はそこまで追い込まれてないからだと思うって、その非常に冷静に言われたんですよ。自分はそこまで今追い込まれてないから、別にそういうことはね、いいんだけども、そういう人たちにとってはすごくいいと思う、で自分だって追い込まれたらわからないけどっていう言い方をされたんです。全然冷静に普通にですね、ものすごく正直だと思うんですよ。追い込まれてないときは別に求めないんですよ。健康なときに癒し求めないでしょ、ね、そこそこ普通に生活できていて神を求める人は日本の場合は少ないですね。まれに正義を求める人が求めます。日本は正義ってのはちょっと残念ながら和を持って尊し一つだから、正義よりも和が優先される国だから、正義を求めるってことはあんまりないですから、残念ながらね。だから正義を求める人は大体日本の社会だと生きにくいですよね、うん、だから少ないですけども、そうですよね。でも貧しいと、貧しいってのはお金だけじゃないですよ。または心の貧しい人だから、心の貧しいってのは砕かれた人、減り下った人って意味なんですよ。本当に弱くされてる人、いろんな意味でそうな人は神を求めるじゃないですか。求めないですかね、たまにね、病気になってもらう神はいらないという人はいますけど貧しくて神を求めなかったら非常に貧しいですいやで普通そこで求める。で何かあったらマイナスのこと、貧しいとか泣く状況とか飢えている状況ってのはマイナスなんですよ。でもこのマイナスはそれによって神を求めるから幸いだ。なぜか、神を求めるなら必ずそれがプラスになるからです。あれどこに行った、本を持ってきてたんだけど、どっかに行ってしまいましたね。いいや、もう話は覚えてるんですけど、本を見せようと思ったんですね。どこかに消えてしまいました。もしかして持ってここに置いてた本持って行っちゃったってことはないですよね。あれなんでなくなったんだろうな。なんかはい、オレンジ色っていうか ありましたよね。なんで消えたんだろうか。主を感謝しますということね、これね、はい、で三橋万里さんっていう、これ福音派です、カリスマじゃありません。三橋万里さんっていう、福音派の牧師さんが北海道にいます。札幌でやってます。すごく祝福された教会やってます。この方は足が悪いんです、車椅子です。でずっと奥さんにおんぶされたきりなんです。そしてやってすごく祝福されて持ち上げてるんですね。子供さんもいて、 子供さんもすごく祝福されて、でハワイで結婚式を挙げたり、いろんな国に行って海外選挙もされて、でこの人面白いって言うんですね、北国にかけた愛っていうね映画になった人なんですけども、なぜこの映画を作ったかというと、その作ったプロデューサーが三橋万里さんがある講演会でこう言った、その言葉に感動した。僕が天国に行ったら一番最初にしたいことが奥さんをおんぶすることだって言ったんですよね。それに感動して彼は作ったんですね。でもちろん天国に行ったら霊だから最初は体はないんですけど、復活の体をもらった後奥さんをおんぶするわけですね。なんか嬉しいですよね。地上では彼は足が悪くて車椅子でずっと奥さんにおんぶされないとどこにも行けないんです。だからそのプロデューサーが独身の頃ね、いつも言われたそうですね、君はどこに行くのも一人だね、僕たちは二人じゃないと動けないんだよとか言ってのろけられたって書いてありますけど、ね、一人じゃ動けないんですよ三橋さん、でも二人でいつも動くんだってね。で自分がしたいことは天国に行ったら奥さんをおんぶすることなんだって嬉しそうに話したの、すごく感動して映画を作られたんです。でもこれね本当でしょ、復活のか最初は霊だからダメですよ、復活の体をもらった後は天国でおんぶができるわけですよね。わかります？私が妻をおんぶしてもいいかもしれませんけど、やっぱり彼がおんぶした時意味が違うじゃないですか。どうして？足が悪かったからでしょう。マイナスだから天国ですごい希望があるんです。でそれだけじゃない、この地上においてもだから夫婦でどこに行ってもやってすごく祝福されちゃったんですよ、映画になるぐらい。つまりこれは本来クリスチャン向けに語られてるんです。ここのところは本来、ね、弟子たちとかイエス様を信じた人たちだから。ということはキリストを信じている者こそ、人こそ人間的に言ったら貧しいとか飢えているとか泣く状況とか迫害される状況ってのはマイナスに見えるけど、実はそれが祝福なんだよって。どうして？その時真剣に神を求めるから、で神のものを受けるから、そして実際地上でも受けるし天国で間違いなく受けるから幸いですよって言ってるんですよね。で私は地上です。でも大事なことはね、我々は神から受けるじゃないですか、祝福を。そして私たちはずっと貧しくないんです、祝福されるんです、ね、富むって言うと豊かになるって言うといいかな、贅沢するって意味で豊かになったり、ね、食べ飽きるって言い方はダメじゃないんだけど、満腹になったり、ね、たくさん嬉しいことがいっぱい起こってくる。問題はそこで、そこに安住してしまってもう神を求めなくなると幸いじゃなくなるんです。どうすれば神を求め続けるか知ってますか？もうちょっと後にね、30節にこう書いてあるんですね。ごめんなさい、38節に、与えなさい、そうすれば自分も与えられます、人々は計りよくして押し付けをしすぎて溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょうってね。祝福を受けたら今度は与えるんですね、その祝福を。そうするとなくなるじゃないですか。でもそこでまた神様から受けて与えるんですね。でクリスチャンの人生ってね、与え続ける人生なんです。なくなりませんよ、与える人は。ところがね、そこに安住してキュッと握りしめる人はですね、貧しくなります。クリスチャンの持ってる幸せを失います。神は共にいる喜び、そしてそこから来る期待感、そして天国での祝福、それを見失ってしまいますね。で、皆さんね、だから人間的に言ったらマイナスの状況ってのはすごく祝福なんだよ。祝福されたらそれをどんどん流していきなさいよって、その時ますます祝福されますよってことなんですね、これね。それを知っててほしいですね。でも今日は早めに終わろうと思ってますけれども、貧しいものは幸いですって書いてますけど、これ見ながらね祈っててふっと思ったのは、何度も明かしましたけど、新婚時代、新婚の1年間っていうのはですね、本当に幸せだったですね。今は幸せって意味じゃありませんよ、お金のないように何言いたいかって言ったら、あの頃給料6万も出てたんですね。今から6万も出てたんですね。で6万も出てて、でも家賃が5万4千円で、駐車代が6千円で、脱費が1000円だから6万1千円毎月行ったんですね。 1DK で東京ではすごい安かったんだけど、ね、野垂らしの駐車場でしたけども、6万1千円だった。で6万毎月もらってたから、11献金するから5万4千円で毎月7千円の赤字なんですね、自動的に、ね。で当然仕事をしようと思ったんだけど、神様に言ったら、まず仕事をする前に、朝セブンイレブン行って3時間バイトしようと思った、夫婦で。だから夫婦で朝3時間4時から7時まで神様にお祈りをして、そして求めてみようってことだった。で借金しなきゃいけなくなったらすぐバイトしようってことで祈り始めた。 そしたらね、もう忘れないですよね。もう本当に怖いぐらい見事に、まあ、あの1年ぐらい怖いぐらい神の手を見たことはないですよね。まあ、答えられる答えられる、ね、あのいつか話しましたけどね、あのお米をくださいって祈って悩んで悩んでね、2キロのここここ前ぐらいの安いお米を2キロ買ったらですね、あの米袋があるじゃないですか、ね、あの農家のあれ30キロかな40キロかな30キロ、うん、それをですね、あの主婦の方がですね、窓からドアをノックしてね、玄関から入れないから狭いから窓ノックしてですね、1階だったからね、あの木原さん、でもキャラ、まあ、まだ信号車が木原さん、どうしてももらってほしいものがあるんだけどって言うからね、何ですか、何でも私もらいますよって言ってあの断らないでって、全然何でも断りませんとか言ったらですね、米を持ってきてね、その最高米ですよ、腰に聞かさしき忘れたけど、一番いい新米の最高米のそれを持ってきてくれてね、感動しましたよね。あとそれからいつか話したでしょ、隣に OK マートがあってですね、そこであの月曜日の礼拝が終わった後に午後の礼拝まで1時間あって、その時間が私と妻の青春タイムって言ったんです、ね、で2人でですね、あのね、一応店内一周するんです、ウィンドウショッピング、ね、それでね、それで行くとこ店内一周するけど絶対買わないんです、もう分かってもお互い、それで最後に一周して楽しんだ後に、期限切れコーナーに行くんです、期限切れコーナーでどれを買うか決めて買う、全然惨めじゃなかったです、楽しかったです。そしてその時妻が悩み悩んで、グレープフルーツの腐りかけたやつと、納豆の一番安い、まあ、納豆はもともと腐ってるけど、その腐りかけた三段と、それから、もう一つ何だったかな、もう一つあったんだ、 あれだヨーグルト、そう、私は、ね、ありがとうよく覚えてくれてる、ヨーグルト、私はヨーグルトはそれまで食べなかった、結婚するまでね、これ3つとも私結婚するまで食べなかったんですけど、ヨーグルトをね、それもあの期限切れのギリギリの小さいやつを買ってきたの、悩みに悩んで ね、そしたら家帰ったら玄関の戸口のところにバッてこうかかってて、何かと思ったらですね、ものすごく新鮮な本当に嬉しいグレープフルーツが3つか4つ入ったのかな、だから最高 あの大きなヨーグルトと、それから4段の納豆にもあるじゃないですか、レベルが絶対我ら買わない納豆でも知ってん高いってウィンドウショッピングしてるからが入ってたの。妻はね、泣いてましたよね、神様私のこと知ってるって、その物は嬉しかったって以上にね、神様知ってるってでね、もう感動しましたね。でこれはあの分かりやすいからこの例を言ってるだけで、そういうだけじゃない、あのコスタ牧師は忘れてるけど、コスタ農園から3回送ってきたんです、私は忘れません、クリスチャンでいいですね、送った方が忘れて送ってもらった方が覚えてるっていいですね、クリスチャンですよね、3回送ってきたんです、全部犬の答えでした。あと青森からリンゴが来るし、知らない人からね、佐賀からみかんは来るし、愛媛は私 あのお父さんの実家だからそこから来るし、ね、まあ日本の名産がいっぱい来ましたよね、あの年は、ね、あ楽しかったですよ、全然豊かじゃなかったけど楽しかったし、あの1年があるからね、今でもね絶対神が伝えるってね、私言えるんです、妻も私も、神は絶対裏切らないって、あの1年があったから、一番私にとってある意味で貧しかったけど、その時が一番最高だった、これは本当に言えることです。向こうで聞いてると思うけど、そうでしょ、オンラインしてると思うけどいや本当にそうですよね、これはあの本当そうですよね、つまりその時神を求めたんですよ、真剣に神を求める時ね、神様は本当に祝福してくださるんですよね。で、あの最近ではね、これもあった、これはあった、あ出てきた、あれさっき見えなかったんだけど、誰か置いてくれたのかな、あ本当、いやで私こっち持ってきたんだけど、まあいいや、あなんでかな、わかんない、まあ、いや誰かが感謝してくれたのかな、これがさっき言った本ね、でこれでこっちは曇りの1月号、12月号には松崎さんで、1月号には片間さんで、最近何回も貸してるけど、どちらもあと1ヶ月から3ヶ月って言われたんでしょ、でね、松崎さんはあの歯医者さんだし、で1回良くなってまたガタンと落ちたわけじゃないですか、ところが彼らはあの松崎さんが繰り返しこう言ったんです、私はがんになったことは宝くじに当たったことよりも幸せだったって本気で言ってるんですよ、何で本気で言ってるか、神様を噂ではなくて自分の体で体験した、だからその治ったこと以上に嬉しいのは、どんな悲しい不幸な人の人も大丈夫、神様が愛してくれてるから大丈夫って私は言えるって言うんですよね、彼女はすごいですよね、それ本当にね、 なんて気負わず言ってました。もう本当にそれは本当に自分がもう死を宣告されて目の前にそれを抱えながらそこを通過して神様の癒しを体験したからですよね。これクリスチャンの醍醐味ですよね。本当にイエス様を愛して従っていくとね、通ることがあるんです。なんで神様を愛してるのにこんなとこ通るのって、どうしてって思うけど、絶好のチャンスです。あなたが本当に心を注ぎ出して、この貧しいものってのは心の貧しいものってマタイには書いてあるけど、あれは砕かれたもの、へり下ったものという意味なんです。本当に神様の前に、神様何にもありません、助けてくださいって言える心なんですよ。飢えている、もちろん食べ物に飢えることもあるでしょう。でも今の日本では少ないと思います。でも心が飢えくときあるでしょう。乾くとき、もう飢えて乾いているときありませんか。皆さんがなくても皆さんの愛する人はそうなっていませんか。その時に神を求めるんですよね。で、神はそこに来てください。で、キリストに迫害される人は幸いですね。間違いなく天で最高の報いがあります。冠ですからね、千年王国で王様ですからね、そう書いてあるからね、おーなんて感じですよね。皆さんね、つまりクリスチャンにとってマイナスは本当に神を求める出来事だから幸いなんです。いいですか。そして実際天国で必ず報われるから幸いなんです。この2つ。それとさっき言いました、じゃあ祝福されたらどうかっていうと、祝福されたら流していけばいいんです。流さないでいるとね、もう満足してね、神を求めなくなる人って、これは弱いですよ人間って。もう求めなくなる。でも流していくとないんですよ、また求める、またもっと神様くださる。これ本当ですよ。死の時間の歩みっていうのを考えたら、我々ないんですけど、働きどんどん広がっているのはどんどん与えているからですよね。だってカンボジアとかフィリピンに個人作るのは大変だけど大変じゃないとか、海外だから。日本にね、個人作る、ファミリーホーム作るのはね、お金が違うんだから。土地買うのに3000万、建物建てるのにも3000万以上、両方足して7000万以上買ったんです。ああ、やっぱりちょっと大きいですよね、レベルがね。でも立っちゃったでしょ、与えたでしょ。我々には何もないですよ、でも与えたでしょ。で、与えていくとますます与えられるんですよ。与えていくとますます来るんですよ。だってないから求めるしかないですよ。ではね、どうぞクリスチャンが自分がこう満腹してそれで満ち足りてもそれでいいとか、そんなにならないでください、ね、受けたら与えましょう。そしたらどんどん増し加わります。それと神様に乾いた時求めましょう。なぜか、愛する人っていうのは損得抜きで与えませんか。皆さん大切な人とか愛する人の時には、もう最後極端な言い方をしたら、もうこんなになったらもう自分はなんか自分はどうなるんだろうと思っても与えようとしませんか。本当に愛してる時、よく親が変わってあげたいと言うじゃないですか。あれ本当だと思います。変われないんだけどね、病気とかどうしても本人が叩かないといけないから。でも気持ちとしては本当じゃないですか。で、本当に愛する人の時は計算してするんだけど計算超えちゃうでしょ。言ったことありますか。で、クリスチャンは計算しちゃいけないんじゃないですか。計算していいんでしょ、ちゃんと計算していいんだけども、計算で生きないんです。計算しちゃいけなくありません。ちゃんと計算してください。でもその計算を超えちゃうんです。どうして、神がいるから。言ったことありますか。神がいるから、御心かどうかだけが勝負なんです。神がそれを望まれてるならきっとできるってね、超えていくわけですよね。なんでかって神様与えてくださるから。でまずね、もっと神様にね、計算した上で求めてみてください。神は満たしてくださいますよ、本当に。この場所の家賃知ってますか。ディスカウントしてもらって35万になったんですけど、もともと40万したんです。知ってましたかね。信吉ドクターに言ったらびっくりしてました。えーと言ってですね、で前は駐車場まで取られたんです。でも交渉してディスカウントしてくださって35万にしてくださったんです。で下があれになっちゃって、また今駐車場借りなきゃいけなくなって、車手がかかり始めたんです、ね。まともだったらね、こういうことはしません。毎月35万出ていって、で電気光熱費があるんです。こういうところは電力量ってかかるから、電気代がバカにならないんです。単なる電気、電力量ってのが来るから。分かる人には分かります。こういうとこ借りてる人には、ね、一般の家庭と違う電気代がかかるんです。 何も使わなくても万が行くんです。だから水道光熱費を出したら普通に40万超えちゃうんです。何もしなくても、ましてヒーター入れたりクーラー入れたりしてたらもっと行くんです。普通無理ですよね。なんでやるか、主がおっしゃったからなんですけど、真剣にその人を求めてくるでしょう。で今ね、祝福され始めてるんですね。でね、私ね、神様が与えろと言ってると思うんですよ。で皆さんね、神に求めるんです。自分が満たされて飢えてない人は実は自分のことしか考えてないからなんです。あなたの愛する人、いや、ちょっと目を向こうに向けて神様に向けたら、明日からカンボジアに行くんですけど、カンボジアの子供一人はもう大学の生活は満たされましたが、あと3人まだ1年目しか満たされてないんです。知ってましたか皆さん。誰か後の子たちを見てやろうと思う人いませんかね。そんな余裕はないんだよって、そういうこと言ってるんじゃないですよ。私を通して満たしてくださいって神に求める人いませんかね。そういうことなんですよ。クリスチャンっていくらでも乾けるんです、もし愛があれば。クリスチャンは自分だけで満足してたら、ね、はっきり言います。クリスチャンは幸せを失います。他の人と変わりません。変わらないで終わりません。神を知ってるのに他の人と変わらないから、ある意味で惨めです。地上では本当にそのことを感じ始めたら、ね、逆にね、流し始めますよね。でもっとね、大胆に求めて与えていってほしいと思うんですね。で私、もう終わりますけども、この説教じゃない説教をしようと思ってちゃんと実は準備してたんです、2つぐらい。で昨日どっちしようかと思って座ったら、ここを読んだ瞬間、ここを語れと来たんですね。でこれどうやって語るのかなと思って祈ってたら、今言われたこと言われたんですね。そういう人は幸せなんだよ、祝福を受けるからって。でそこまでならいいんですけど、言われたん、クリスチャンはそしたら祝福されるから、そしたらどうしたらいいかって言ったら、38節与えなさいと。与えましょう、もっと与えましょう。あなたの時間、あなたの心、あなたの代、それどころない、余裕がないんだってでしょう。神に求めてください。あなたから奪おうと思っていません。神に求めてください。そして与えてください。与えるときもっと増し加わります。与える人は増し加わります。この主の時間の歩みがある意味でどんどん畑が広がってきた理由はたった一つです。海外選挙に行って与え続けたから。海外選挙は自費で行ってます。献金して帰ってきてます。お金なんかもらってません。海外選挙をすればするほど、人間的に言いますよ、お金はなくなるし、時間はなくなるし、その時間祈らなきゃいけないし、何にもないんです。ひたすら与えるだけなんです。でもだから祝福されました。間違いなくそれなしに祝福は考えられません。これをしたから祝福されたんです。パウロが一番分かってる。これあります。クリスチャンってそこが醍醐味なんですよ。だこれはね、やらないとわからないの。ね、お話を閉じますけど、父が言いました、なことって父がつけた母のにあだ名知ってますか。花坂ばあさんって言うんですね。どうしたか、父が一生懸命稼ぎできたお金を花坂ばあさんにこうやって献金するの、こうやってってお札を変えて、あの人にこれ、あの人にこれ、あの人にこれって献金するんですかって。二では言わないと思ったんだけどね、言います。言いましたよ、まこと時々な献金についていきたいんやって。でもな、献金やろってな、お母さんは自分のためとかそんなんは全然使っとらんや、献金やろって、だからな言えんのやって。で父がいつもやってる、このステーションに書いてるでしょ、神の手を置いて祝福してくださいっていつも祈るんですよね。でね、私見てて祝福されてると思います。おそらく10分の5以上献金してんじゃないかな、人生で稼いだお金の。で私ね、自分はそんなやってないんです。でも私は自分がね、守られて祝福されてるのはね、はっきりその恵みだと思ってます。妻はしょっちゅう言うけどね、で父と母はね、豊かではないですよ、リッチでは。だって捧げちゃったから、葬儀どうするんだろうかと思うけどね。でもですね、私は確信したことある。天国に行ったら間違いなく御殿が待ってる。母や父よりも捧げた人を額で言ったらいっぱいいると思います。額で言ったら でも捧げた心と捧げた率で言ったら負けないでしょうね。なんでこんな話し合いですかってね、すごいチャレンジされてると思うんですね。浅井教会、この教会は祈られてきたんです、受けてきたんです。たくさん語る時が来たと思います。皆さん、自分のことで手一杯ですか。神に求めてください。そして与えてください。クリスチャンは自分が解決してから与えるんじゃありません。もしそうならはっきり申します、天に帰るその日まで繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し同じ問題で悩み続けます。解決したまた悩む、解決したまた悩む、解決したまた悩む、同じ問題でずーっと悩みます。はっきり言います、悪いけど真理だから。与える人は、与える人は、与える人は解決していくんです。神がその問題に対してケリをつけてくださるから。だからね、祝福されるんですよ、祝福されるんですよ、祝福されるんですよ、祝福されるんですよっていう、そういう説教ばっかり聞いてると赤ちゃんばっかり育つんです。クリスチャン成長しないといけない。耳だれのいい話ばっかり聞いてたら子供は成長しない。箴言にはっきり書いてある、懲らしめろ、そうじゃなかったら恥を見るって。クリスチャンも一緒なんですよ。神は惜しみなく与えてくださる、喜んで与えてくださるけど捧げるんですね。韓国はね、徹底してこの説教をするの。だから国として救うされました。献金の時ね、わずかですけどって言わないで、絶対に祈りの時に私のできる精一杯ですって祈ってください。額は取りません、でも私のできる精一杯ですって祈る献金をしてください。人と比べる人なんて全くない、額が多いか少ないか問題でない、でも私の精一杯ですっていうその祈りをできないのなら大切なものを失ってる。それを祈るときに本当に祝福されてくるんです。でこれはね、耳だれのいい話じゃないと思うけど、神様はね、ここを話すと言った時から覚悟してたんですけど、これは大事だと思います。それのことね、覚えていてほしいと思います。でやっぱり成熟していきたいですよ ね。いや、そのことをね、覚えておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは弟子たちに向かって貧しいものは幸いだとおっしゃいました。貧しくて文句を言ったりつぶやく人はまあいないと思いますけれども、感謝を知っているので、でも感謝をしてあなたは間違いなく祝福に変えていかれますけれども、その祝福された時にそれを喜んで今度はどんどん流していけれるように、そして また受けて流していき、その繰り返しの中で豊かな成熟を迎えていくことができるように、どうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えられます。天のお父様、今一人一人が心からあなたに向かって叫んでいる願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、振動に触れてください。心不全、心筋梗塞、こう振動に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。歯が痛い方に触れてください。その歯に触れてください。歯茎に触れ、その脳に触れ、歯に触れてください。虫歯に触れてください。歯に触れてください。イエス様やってます。歯を癒されよ。脳に触れてください。脳梗塞や脳に触れてください。脳にも触れてください。完全に癒してください。イエス様やってます。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝いたします。耳を閉じてはいけません。私は確かにあなたに語っています。へりくだってあなたは感謝をし受け取るとき、あなたは驚くような祝福と解決を見ていくでしょう。安心しなさい。 私はあなたに勝利と解決を与えます。恐れずに、従ってきなさい。信じて従ってきなさい。私は勝利を与えると知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。また一人一人に触れ御業を表していってください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。あ、そうか、お知らせがいないんだな。